民法第27問、2022年12月15日木曜日、問題。以下の記載のように事実が正規している。A は機械部品の工場を経営する傍ら、自己所有の不動産の賃貸業をしている法人である。2020年4月、A は B 銀行から3億円の融資を受け、その際に自己所有の高ビルを、に B のために抵当権を設定し、それを登記した。2022年1月、A は取引先 C との間で機械部品の継続的売買を開始した。その際には特に基本契約書は作らず、何ら特約も付していない。2024年4月、A はその代表者の知人 D から1億円の融資を受けるに際し、代表者の兄 Q を物情保証人として、Q の有する乙不動産に抵当権を設定させ、さらに向こう10年間に得られるであろう高ビルの賃貸料債権を担保として D に譲渡する契約を結んだ。しかし、この乙不動産の抵当権設定とその登記は、A の代表者が Q から預かっていた権利証と実印及び印鑑証明書を用いて Q の代理人と称して勝手に行ったものであった。2025年4月、A と D は前年締結した債権譲渡担保契約に基づき、高ビルの賃貸人賃借人 R に対する今後9年間に発生する賃料債権を5000万円の限度で譲渡したことを、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律、動産債権譲渡特例法によって登記した。ただし、R との間では、関係ではこれを通知せず、D はそのまま A に賃料の回収を委任した。2027年4月、A は債権者 E に対する4000万円の債務の代物弁済として、A が今後5年間に取引先 C に対して発生させるであろう機械部品の売掛代金債権を4000万円の限度で譲渡することとし、E との間でその旨の債権譲渡契約を結んだが、この段階では債務者 C には通知せず承諾も得られなかった。2029年8月、A は B 銀行をはじめとする各債権者への返済が滞るようになった。2029年12月、A は E に対する上記債権譲渡を C に内容証明郵便で通知、民法上の通知したが、この段階で A は上記 R に対する賃貸料収入を除いて視力がほとんどない状態だった。以上の事実関係のもとで、いずれも A に対して残債権を有する BDE は、誰に対してどのような法的手段をとって残債権の回収を図ることができるかを述べなさい。A に対する請求を除く、なお、商法破産法の問題には触れる必要がない。参照条文、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律、第4条、法人が債権、金銭の支払いを目的とするものであって、民法第3編、第1章、第4節の規定により譲渡されたものに限る以下同じを譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき、債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、同法、第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては当該登記の日付をもって確定日付とする。縦に前項に規定する登記以下、債権譲渡登記というがされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき、債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人もしくは譲り受け人が当該債権の債務者に第111条第2項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、また当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても前項と同様とする以下略。慶応義塾大学法科大学院平成16年度開題。回答。第1、B について、縦1、まず B は高ビルの抵当権を実行することができる。縦に次に A の R に対する賃料債権、以下本件賃料債権という、に対して物上代権を行使して、372条304条1項本文、財債権の回収を図ることが考えられる。括弧1、2029年8月、A は B への返済を怠り、債務不履行に陥っているから、物上代権の行使は認められうる。371条。括弧2、最も本件賃料債権は D に譲渡担保に供されており、以下本件債権譲渡担保契約という。D は2025年4月に5000万円の限度で第三者対抗要件を具備している。動産債権譲渡特例法4条1項。そこで、債権譲渡担保契約が行われ、第三者対抗要件が具備された場合には、払い渡しまた引き渡し、304条1項正し書きに含まれ、物上代ができないのではないか。法が物上代に際し、差し押さえを要求した趣旨は、二重弁済を強いられる危険から第三者 第三債務者を保護する点にある。抵当権の存在は登記によって公示されている以上、第三者との優劣関係は登記により決すれば足りる相を出すれば、払い渡しまたは引き渡しには、債権譲渡は含まれず、抵当権者は物上代への目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件を備えた後も、自ら目的債権を差し押さえて、物上代への行使ができると解すべきである。括弧3。本文でも B は本件賃料債権の全額に対して物上代位を行い、債権の回収を図ることができる。縦3。さらに B は A の E に対する債権譲渡の対抗要件具備行為である通知467条2条を取り消して、424条1項本文。A の C に対する売掛債権、以下本件売掛代金債権という差し押さえることが考えられるが、対抗要件具備行為は債権者を害する行為に当たるか、そもそも債権の譲渡行為と、それらについての対抗要件具備行為とは別個の行為である。そして、差害行為取消権の対象となるのは、債務者の財産の減少を目的とする行為そのものであって、対抗要件具備行為は、第三者等に対して財産権移転の効果を対抗し得る効果を生じさせるに過ぎず、債務者の財産の減少を目的とする行為そのものではない。したがって、対抗要件具備行為は債権者を害する行為として、差害行為取消権の対象とならないと解すべきである。よって B は、本件売掛代金債権に係る対抗要件具備行為を取り消すことはできない。本件売掛代金債権のうち、E に対して代物弁済に供された4000万円を控除した部分から回収を図ることができるのみである。第2、D について、縦1。まず、D は、旧の乙不動産に抵当権を設定していたので、同不動産の抵当権を実行して債権の回収を図ることが考えられる。もっとも、本件抵当権設定契約は、A の代表者が旧の代理人と称して、勝手に行ったものであるから、無権代理となり原則として無効である。113条1項。もっとも、A の代表者は、抵当権設定契約の際、旧から預かっていた、債権利証と実印及び印鑑証明書を用いているから、旧が他人に代理権を与えた旨の表示したものと認められ、要件代理109条1項が成立する可能性がある。この場合 D が善意無過失であれば要件代理が成立し、乙不動産から債権の回収を図ることができる。縦に括弧1、次に A から譲り受けた本件賃料債権により回収を図ることも考えられるが、R に対して登記事項証明書を交付して通知していないから、R に対して債権譲渡を対抗することはできない。動産債権譲渡特例法4条2項、また上記の通り A、D 間の債権譲渡担保契約は B の物上代理に代理列をする。括弧によって R に通知することを条件に B が物上代理しなかった残りの債権から D は債権を回収し得るのみである。なお、その場合であっても、本件債権譲渡担保制約は、将来発生する債権の譲渡を含むから、下記のように前提として有効性が確認されなければならない。本件債権譲渡担保契約の対象となった債権は、高ビルの賃借人 R に対する今後9年間に発生する賃料債権であるから、特定性には問題がないが、長きに資するとして、控除労属に反すると評価される余地がある。縦さん、その他に D は、本件売掛代金債権から、債権回収を図ることも考えられるが、B と同様、本件売掛代金債権のうち E に対して代物弁済に供された4000万円を控除した部分から回収を図ることができるのみである。第3 E について、縦1、E は A から譲り受けた債権から、事故の A に対する債権の回収を図ることが考えられる。ただ、AE 間の債権譲渡契約は集合債権譲渡契約である。そこで、将来発生する債権の譲渡を含む集合債権譲渡契約が有効か問題となる。縦に、将来債権を対象とする債権譲渡契約も466条の6第1項から有効となり得る。もっとも、債権譲渡契約が有効になされるためには、目的となる債権が特定されている必要がある。また、控除労力に反しないことも必要である90条。本文では、今後5年間発生する C に対する機械部品の売掛債権を対象としているため、目的債権が特定されていると言える。したがって、控除労力に反する事情は認められない限り、AE 間の債権譲渡契約は有効である。また、上記のように対抗要件具備行為は、差害行為取消権の行使によって取り消せられないから、第三者対抗要件も義務している。よって、かかる債権から債権の回収を図ることができる。縦さん、さらに、E は A の R に対する本件賃料債権を差し押さえることが考えられるが、上記の通り B がかかる債権に物上代理をすることが想定され、また D が第三者対抗要件を組みしていることから、本件賃料債権から回収を図ることは難しい。以上。